南無蓮華経、南無蓮華経、南無蓮華経。我深く難じらを敬もあえて驕慢せずゆえはいかん。難じら皆菩薩の道を行じてまさに差仏することもうべしと。南無蓮華経、南無蓮華経、南無蓮華経。はい、五章の1498、今月のカレンダーのところにね、書いてありますが、1498の1498の後ろから、5行目の頭のところ、もし先に立たせたまわば、後ろから5行目ね、後ろから5行目のもしっていうの、もしっていうとこね。はい、じゃあ一緒に読みますね。南城兵衛七郎殿御所にのたまわく、もし先に立たせたまわば、梵天大釈次第天の閻魔大王等にも申させたもべし、日本第一の法華経の行者日蓮坊の弟子なりと名乗らせたまえ、世も方針なきことは僧らはじ、ただ一度念仏一度は法華経を唱えつにしんましまし、人の門に人の危機にはばかり、何度だにもそらば、よも日蓮が弟子と申すとも、おんもちいそらわじ、後に恨みさせたもな、ただし、また法華経は根性の祈りともなり、そろなれば、もしやとして生きさせたまいそうらば、哀れとくとく見断して自ら申し開かばや、語は踏みに尽くさず、踏みは心尽くしがたく、そうらえばとどめそうらいぬ教教禁言。文寧元年12月13日、南城の七郎殿日蓮華王、南無蓮華経、南無蓮華経、南無蓮華経。こちらのグループのですね、今年初めての宅お講ということで、また昨年に引き続いてですね、一緒に日蓮大聖人の教えを学んで、新人の志を深くしていくようにですね、お互いに努めていきたいというふうに思いますので、また今年もよろしくお願いしたいというふうに思います。さて、今月のですね、今月と1月2月のカレンダーのところに 書かれてあるところの御所ですけれども、南條兵衛七郎という方はですね、南條時光さんのお父さん、なんですね。で、この御所は、大聖人様がですね、千葉県、のこの房州って言いますけども、この房州からですね、この南條さんのところに送られたところの手紙でですね、で、今読むことはできませんでしたけれども、このお手紙、長いお手紙なんですけど、この長いお手紙っていうことは、南條さんがこの病気でですね、この今はの際っていうか、もう危ないんじゃないかっていうような状態でこの療養しているということを聞いてですね、そして大聖人がこの旅の先からこの上野の南條さんのところにこの手紙を送ったわけなんですね。つまり、その臨終が近いというその状況の中でですね、そのどういう覚悟で生きて、どういう覚悟で死んでいかなければいけないのかということが、この手紙にその書かれてあるというそのことなんですね。で、この手紙の最初は1493ページのそのところなんですけれども、この最初のところにですね、この今で言えばこの封筒のこの表にですね、この手紙のこの、まあ、全文のところが書かれてるわけなんですね。で、まあ、どういう理由でこの手紙を書いてるかということが、まあ、最初のところの4行にその書いてるわけなんですね。御所老のよし受けたまわり候は誠にてや候らんと。御所老というのは病気でこの寝込んでるということですね。病気で寝込んでるということを聞きまして、本当だろうかっていうふうにその心配をしているということなんですね。世間の定めなきことは病なき人もとどまりがたきことにて候来ば。世間の定めとしてこの病気がない人でもですね、突然その死ぬということはですね、その生きていれば必ずそのあることなんだということなんですね。まして病あらん人はもうすぐに及ばず、病気であれば余計のことをその亡くなるということの可能性はこの高いということですよね。ただ心あらん人は後世をこそ思い定むべきにて候。正しいその信仰というものを心がけている人はですね、その生きている時だけの命じゃなくて死んでからの命ということも考えて、その自分の心というものをですね、この定めていかなきゃいけないと。ただ死にたくない死にたくないというふうに騒いでてもですね、それはその何の意味もないんだということなんですね。また後世を思い定めんことは私にはかないがたく候。この後の自分が死んだ後のこの事柄っていうものはですね、この日蓮もまた誰をもですね、このそれをこの助けるということはそのできないことなんだと。一切衆生の本旨にて増します釈尊の教えこそ元にはなり候べけれと。この仏の説いたところのですね、この法華経の教えしかその私たちの心を救ってくれるものはこのないんですよというふうに、この南條兵衛七郎のこの病気をこの見舞い、そのかつそのもし死んだとしてもですね、そのことに臨んでですね、そういうどういう志で その命というものをその終えていかなければならないのか、よく臨終少年ということを言いますけれども、亡くなる寸前まで南無法蓮華経の心というものをこの保って、その命を遂げるということがですね、その大事なんですよというそのことをですね、この手紙の一番最初にこの示されているわけですよね。病気で入院している人のところに行ってですね、じゃあこういう言葉をかけられるかというと、なかなかそういう言葉をかけるってことはできませんよね。元気になったらどっか遊び行こうやとか、なんかおいしいもの食べに行こうやとかいうぐらいのことしか言えないんですけども、もう本当にこの大聖人はそのもう生き死にっていうことを超えてですね、この南無法蓮華経の志っていうものをこの持つっていうことがいかにその大切なのかということを、このもう結論ですよね、もうそれをこの手紙の最初のところにこの示されてこのいるわけなんですよね。で、ほどなくして南條兵衛七郎は亡くなります。その時に皆さん方がご存知のように南條時光さんは7歳なんですよね。お父さんが亡くなった時に7歳、長男は事故で、亡くなってしまいますので、南條時光さんは次男なんですけども、その後を継がなきゃいけないと、7歳でも南條家の家督を継いでですね、お母さんが後ろ盾になって、そしてその幕府の仕事や、それから南條家に仕えるその人たちをのこの面倒をですね、この南條さんがこの見ていかなきゃいけないと。そして兄弟が多いですから、その兄弟の面倒もですね、この南條さんがこのしていかなきゃいけない。で、一番大事なのはこの南無法蓮華経の法華経の信仰をこの7歳の時からですね、その貫いて、そしてその変わらぬこの大聖人のこの信仰というもの、また大聖人にその極意を申し上げて、この大聖人を支えてその行かれたということなんですよね。で、実は南條兵衛七郎という方はですね、その大聖人が鎌倉にいた時にその大聖人のこの法華経の説法というものにこの触れてですね、そしてその大聖人のそれまでこの南無阿弥陀仏の念仏の信仰をこの一般の世の中の人と同じようにやってたんですけども、そのこの日蓮の説く南無法蓮華経の法華経の教えというものがその正しい教えだということを感じてですね、そしてこの南無法蓮華経の信仰をすれば武士としての命っていうものは終わってしまうわけですよね。つまりその鎌倉幕府は日蓮を憎く思ってるわけですから、その殺したいって思ってるわけですから、ですから武士で大聖人の信仰をするということは、もう武士としての出世っていうものはもうこの望むことができないということを、その覚悟の上でですね、この南條兵衛七郎はこの大聖人の信仰に入るわけなんですよね。だけど人間というのはですね、そういうその勇気凛々の思いだけじゃなくてですね、この鎌倉でその縁をして、そして今度はこの上野の土地にですね、この地頭としてこの南條さんを赴任するわけですけども、もともとが要するにその上野の土地に縁がこのあったわけですよね。で、大聖人の信仰に縁をして、そしてその上野の地にこの戻ってくる。そうするとですね、その親戚縁者はですね、 その何をやっとるんだということになるわけですよね。そのうちのその南条家はですね、もともとですね、みんなこの南阿弥陀仏なんだと。でそこにですね、何かその熱病にかかったみたいに南無法蓮華経の信仰、念仏をやめてですね、南無法蓮華経の信仰というものをこのしてですね、帰ってきてですね、それでその南無法蓮華経の信仰じゃなきゃダメだというふうにその言うと、いくら南条家のですね、この中心者であってもですね、この親戚がそのこの協力してですね、それでこの成り立ってるわけですから、そのとんでもないと、そのやめろというふうにこのみんながこの攻めるわけですよね。で南條さんはですね、そのもともとですね、その体が弱かったんですよね。体が弱かったんですよね。ですからね、何回もこの病気でこの寝込むことがこの起こるわけですよね。で最後はその病気で亡くなってしまうわけですけども、占病室っていうかですね、その病弱だったためにですね、この南條さんが病気で寝ててもですね、その枕元に来て、あんなくだらない、そのこの辺で言えばやっちもない、その南無法蓮華経なんかやるから、そのこんな寝込むような病気になったんだと、 お前が勝手にやるんじゃなくて、南條家全体のことを考えた時に、この南無法蓮華経の信仰、もう武士としてのこの出世が望めないような信仰というものをですね、そのやめろと、 お前自身のためじゃなくて、その俺たち親戚縁者のためにもその迷惑だということをですね、このもう見舞いに来てんのか攻めに来てんのか分かんないようにして、そのガンガンガンガンこう言う、この言うわけですよね。本人は寝てるわけですから、そのどこも逃げることはできないですよね。もうずっとそのことをずっと言われ続けなきゃいけない、責め続けられなくるこのわけですよね。でそうするとですね、南條さんもですね、その体は病気だし、その気が弱くなってこの行きますからね、やっぱりやめた方がいいのかなというその思いというものにですね、そのだんだんだんだんこう気が弱くなって、その変わっていくわけですよね。それでやっぱりやめようと思うわけですよね。やっぱりやめた方が、そのこの親戚縁者を含めて、その丸くいくんじゃないかと。もう自分はもうこうやってもうこう病気になって、その死んでた後は、その親戚縁者にですね、この支えてってもらわなかったら、そのまだ子供は小さいし、その立ち行かないと、やっぱりやめた方がいいかなというふうにその思うわけですよね。だけどそこでですね、奥さんがですね、この大商人に、その主人は今気が弱くなってこういう状態の思いになってるんだけども、そのなんとかそのこの思いというものをとどめてそのもらいたいと。その南條さんの奥さんはですね、きっとですね、鎌倉で上野の地元にいた人間ですから、その大商人から直接、大商人に会って大商人に直接教えを受けた人じゃなくて、主人が鎌倉から南無法蓮華経の信仰を持ってきたという関係だと思うんですよね。ほとんど奥さんは大商人のことをその主人からしか、要するに間接的に聞いてないそのわけなんですよね。だけどもその奥さんが間接的にしか聞いてない教えであっても、この奥さんがこのご主人よりも強くその志を持って信仰をに入ったわけなんですよね。で主人がその気が弱くなってこうなってるということをこの大商人に伝えた。 そのことに対してこの手紙が、この病に倒れて念仏にしようかというふうに思っているところにですね、この手紙が大聖人から届くわけですよね。そういうそのこの状況ということなんですよね。で今読んだところ、もし先に立たせたまわば、先に立たせるということは先に亡くなったらということですね。あなたが私よりも先にこの、まあ、旅立つということはこういう言葉ありますよね。旅に立つ、あなたが先に私よりも先に亡くなったならばということですよね。さっきの話じゃないけど、病院に見舞いに行ってあんたが先に亡くなったらなって、そんなこと言えないですよね、簡単に。だけどももう大聖人はその命がどうなるかということよりも、南無法蓮華経の信仰を貫くかどうかということの方がその大事なんだということなんですよね。だからもし先に亡くなったならば、梵天大釈四天王四大天王閻魔大王にも申させたもうべし、日本第一の法華経の行者日蓮坊の弟子なりと名乗らせたまえとですね。私はに日本第一の日蓮坊の弟子としてこの信仰というものを貫いた人間ですというふうに、この書店前人に対してですね、言いなさいということを言うんですね。世も方針なきことそうらわじ。方針っていうのはですね、親切を尽くすということなんですね。情けということなんですね。つまり書店前人も、お日蓮の弟子かというふうに心をかけてくれるだろうということですね。あ、日蓮の弟子だったら確かだなというふうに判断してくれるだろうということなんですね。しかしあなたは一度念仏、一度は法華経を唱えつ、二心ましまし、人の聞くにはばかりなんどだにもそうらば。ね。つまり、あなたは最初にこの南無法蓮華経の、まあ、一番最初は南無阿弥陀仏なんですけど、南無阿弥陀仏の信仰じゃダメだというふうに判断をして日蓮の弟子になって南無法蓮華経を唱えたけれども、いろんなその自分のその体が弱いということもあって責められて、そしてまた念仏に戻ろうかというふうにこの考えた、その二つの心を持っている、その弱い心を持っている人間だから、だからこの日蓮が弟子と申すとも恩持ちそうらわじね。このその書店前人もそれを見抜いてですね、あんたそうやって言うけど、ね、南無大仏も唱えて南無法蓮華経も唱えてっていうふうに、その二心があるじゃないかというふうにその言われるかも分かんないと。だからそのことに対してこのなんていうんですかね、こう自分自身がその自分がやったことなんだけども、その南無法蓮華経の信心をしてたのにっていうふうに恨みの心っていうものをあなたはその持つかも分かんないということなんですね。ただしまた法華経は根性の祈りともなり僧侶なれば、もしやとして生きさせたまい僧侶は哀れ徳徳健断して自ら申し開かばや。つまり最後にさっき言ったところの奥さんがこの大聖人にそのことを報告して、そして大聖人の手紙を見て、そして最後の最後に南條さんはやっぱり念仏じゃダメだと、南無法蓮華経じゃなきゃダメだという心を持ったわけなんですね。 だからそのフラフラフラフラこのその自分が自分の体が弱いということもあってその気持ちっていうものがこう揺れてた。だけれども大聖人の手紙を見てこの手紙の中にその大聖人はあの鎌倉で会った時にこの念仏無限全天魔真言亡国と、なぜ念仏が無限地獄なのかっていうことをあなたは納得した上であなたがこの信仰に入ったんじゃないかと、誰が強制したわけでもない、あなたがそうだというふうに思ってあなたが入った、そのことを思い出せということをこの南條さんにその手紙で送ったわけですね。でそれを読んで南條さんはああそうだったというふうに、どんだけ親戚から責められても自分はやっぱり南無法蓮華経の信心を貫くべきだと、そして子供にもそのことをこの南無法蓮華経の信心を貫けということをこの言い残していかなきゃいけないというふうにその考えたわけですよね。だけど大聖人はふらついたっていうこともよく自覚しなきゃいけないということをここにこの示されているわけなんですね。だからもしやとして、後に恨みさせたもうなと、そういう思いがあったということに関してその書店前人から責められたとしてもですね、それをその恨みにその思ってはいけないということなんですよね。でただしまた法華経は根性の祈りともなり、僧羅なり、僧侶なればとですね、臨終だけではなくしてですね、臨終だけではなくしてこの今生きているその命においてもこの南無法蓮華経の法というものは大切なその法なんだと。ですから別に死ぬって決まってるわけじゃないから、だからもしやとして生きさせたまい将来ば、この病気が回復してそして元気にまた生きて頑張るようなことがこのできるようになったのなったというふうにこのなればですね、とくとく健算して自ら申し開かばやとね、大聖人にまた会いに来てくれて、会いにその元気になって会いに来てくれて、そして自分の思いっていうものがどういうその状態だったのかっていうことをきちっとその日蓮にその教えてもらいたい、説明してもらいたいということをこの言ってるわけなんですよね。申し開きをするということは、その自分がどういう思いだったかということをちゃんと自分の口でその説明してくださいよということをこの言ってるわけなんですよね。五は不眠に尽くさず、不眠は心を尽くしがたく、将来ばとどめ将来ぬ強強金言とですね。手紙の文章文字というものは全部の心というものを尽くして書くということができないとですね。そして不眠はその心というものをそのあなたにこの伝え、そしてあなたの心をすべて知るということはできないと。ということはあなた自身が南無法蓮華経の法華経の行者として生きるという言葉とかそういうもので説明するということは何とでもできると。そうじゃなくてあなたが法華経の行者としてどういう生き方を貫いて、どういうふうにもし亡くなるならば臨終を迎えるかということ、そのことがあなた自身にかかってるんだということをこの示されてるわけなんですよね。なんで大聖人がですねその千葉県にいたかというと、大聖人はこの手紙の この直前にですね、この御書の同じページのですね、前から4行目のところに書いてありますけど、今年も、これ文明元年のことですけど、11月11日、阿波の国、東条の松原と申す王子にして、去る鳥の時、数百人の念仏等に待ちかけられて将来。で、日蓮は、ただ一人、十人ばかりの者の要に会う者、わずか三、四人なり、いるやは降る雨のごとし、打つ太刀は稲妻のごとし、弟子一人は当座に討ち取られ、二人は大事の手にて候、自身も斬られ、打たれ、結句にて候しほどに、いかが候剣、打ち漏らされて今まで生きて半べり、いよいよ法華経こそ新人勝り候というふうに示されて、この過去帳にも書いてありますけれども、小松原の方なんですよね。狂人坊がその殺されて、工藤義孝もその殺されて、それから、弟子の上官と長英という人もその刀傷をその負う、大将にも頭を切られてその腕を折られるというような、そういうこの状態にその大商人もあったわけですよね。ですから大商人もその傷を負って、その尋常じゃない体にそのなっている中で、この南条兵衛七郎に対して自分のその今置かれている状況というものも含めて、この大商人もその視線をさまようというか、もう殺されてもおかしくないような状況をその経験してるわけですね。でそれを超えて、その病気ではあるけれども南条兵衛七郎に生きている覚悟、また死に至る覚悟というものを、この南妙法蓮華経のこの信仰を貫くということ、そのことを一番にその考えてもらいたいということをですね、この励まされているわけなんですよね。だから大聖人はその同じ思いで、この南条兵衛七郎というものにその思いというものを、ただ病気が治ったらねっていうような甘いその耳障りのいい言葉じゃなくて、本当にこの信仰というものは、そういうその勇気、小さな勇気も大きい勇気も含めてですね、勇気というものがなければこの信仰というものをですね、この貫いていくということはできないんだと。そして自分の命というものをもう本当に真正面から見つめて、この南妙法蓮華経の信心をしていってもらいたいということをこの示されているわけなんですよね。ですから最後の最後に来て南無阿弥陀仏をにしようかなという思いというものを覆して、南妙法蓮華経を貫いたっていう、その姿がその南條時光さんにその引き継がれていったということなんですよね。だから南條時光さんだけがその立派なその信仰者っていうんじゃなくて、その親のその生々しいですね、この揺れる思いも含めて、それをその幼いながらもですね、この南條時光さんが見て、そしてまた法華経の行者としてこの育っていったということを、この私たち自身もですね、その自分に当てはめ、自分に重ねてですね、この信仰を貫くということのこの大変だけれども、そこの本当のこの大切さと喜びっていうものをですね、その考えていってもらいたいというふうに思うんですよね。